け使うて、使うて移っていき、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえ、そのところの名は、スコテと呼ばれた。こうしてヤコブは、パダン・アラムからの木と、カナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして彼が天幕を張ったのの一部を、シェケムの父、ハモルの子らの手から百ゲシタで買い取った。彼はそこに祭壇を築き、それをエルエロエ・イスラエルと名付けた。レアがヤコブに産んだ娘、ティナが、その土地の娘たちを訪ねようとして出かけた。すると、その土地の族長のヒビ人ハモルの子、シェケムは、彼女を見てこれを捕らえ、これと寝て恥ずかしめた。
本日は最後が肝心という題で、中西先生にメッセージをしていただきます。
改めましてもう一度おはようございます。先週久しぶりに、日本全体を喜ばせるような、廃墟といってもいいニュースが飛び込んできましたね。新型の万能細胞を発見された、おぼかたさんという珍しいお名前の30歳の女性のニュースですよね。山中教授も素晴らしい発見だというように言っておられたくらいの快挙であるわけで、ノーベル候補賞に、候補にもなっているくらいと言われていますね。で、この小岡田さんの談話の中で、彼女が非常に挫折をしていた時期もあったことを語っておられました。2009年に世界的に有名な科学雑誌に掲載を断られたと。それで大変ひどく落ち込んだ時に励ましを与えてくれた方がいた。それがおばあさんであった。おばあさんはこう言ったんです。とにかく一日一日頑張りなさいと。その言葉を胸に、おばあさんからもらいました、これも有名になりましたが、割烹着に袖を通して毎日実験に励んだ結果が今日の成果となったと、こういうことなんですね。その日その日をめげないでやるべきことをやっていくっていうのはとても大切なことです。しかしまたこれは、失敗しやすい。今日出てくるヤコブの生涯ずっと見ておりますが、旅の終わりのところなんですね。21年ぶりに戻ってまいりました。で、最後の最後のところで爪の段階でおやおやと思うようなことをやっていくんですね。最後の今日なすべき一日を失敗したんですね。これは私たちへの教訓でもあると思います。そのことをお伝えしたいと思います。一言お祈りしてご用意します。恵み深い神様、今朗読されたあなたのお言葉、この御言葉の真理、ヤコブの生涯、まさに波乱万丈の人物でありますが、この彼の人生の最後のところ、このところからあなたは語ろうとしていらっしゃることを思います。どうぞお一人お一人がそれぞれの状況の中であなたの御心をしかと知ることができますよ。この時を見てに委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。では最初にですね、旅の最後でヤコブがしたことは何であるかということを少し見たいと思います。17節から読んでいただきましたのでお分かりになったかと思いますが、ヤコブはお兄さんと長年の和解の技を終えました。そして最後の旅に戻っていくことになるわけですが、17節にヤコブはスコテへ移っていき、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえそのところの名はスコテと呼ばれた。しかももう少し読んでいくと19節で、そして彼が天幕を張った野の一部をシェケムの父ハモルの子らの手から百ケシタで買い取った。家を建て家畜のための小屋は作り、また土地まで買ったと。何か本拠地を構えるかの 感謝します。まあ豊かな財産を持っておりますヤコブにとって別にこれは大した問題ではないわけですが、問題なんですね。なぜかというと、スコテは神が戻れと言われていた場所、この地をあなたに与えると言われていた場所ではないんですね。ベテルはスコテから北東に50キロもう少し進まないといけません。ベテルがそういう場所だったんですかってちょっと確認をしておきましょうか。28章まで戻りますね。28章の13節と19節を見ますと、21年前兄を騙し父親を騙しということで相続財産を奪い取るようにして母方の実家に旅をしている、その最初の一夜で神に語られた言葉が13節、28章の13節。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。つまり眠っている場所、その地を与えると言われまして、そのところの名前を19節下の段ですね。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。つまり神は21年前にベテルというところの土地をあなたに与えると言われたんですよ。だとするならば、ベテルから50キロメートル離れたスコテに本拠地であるかのように土地を買い、家を建て、小屋を建てるというのは問題なんですよ。ここに与えると言われたら、その場所に戻ってこないといけない。なんでヤコブはそしたらその約束を知らないはずはないと思うのに、スコテを選んだんでしょうか。聖書ははっきりと理由は書いていませんけれども、どうやら想像するに家畜のためには小屋を作ったというわざわざ書き方があるということは、おそらく牧畜業を営んでいる彼にとってスコテというところは魅力的な場所だった。牧畜業にふさわしいというか、そういう気持ちがあったのではないかと思うわけです。つまり、目先の何かに心を動かされて、まあ、ベテル、ベテル、ベテルだけど、まあ、近いし、50キロぐらいしか離れてないし、まあ、いいか、ということで、そこで勝った可能性は強い。まあ、理由はいずれにいたしましても、ベテルに戻らないといけない。しかし彼はスコテというところに土地まで買い、家を建て、事業を営む。まあ、どこでもいいじゃないですかと皆さん思われるかもわかりませんが、なんで神がベテルと言われたかという理由が、先ほど読んでいただいた理由として分かってくる。後で大きな悲劇を見るんですよ。ヤコブには12人の息子が生まれます。この時点ではまだ11人ですけれども、ですけれども息子とそれから娘がいた。その娘の一人レアが31章に出てきます。レアがヤコブに産んだ娘ディナがその土地の娘たちを訪ねようとして出かけた。ヤコブには二人の妻がいて、ラケルとレア、そのレアとの間に生まれた娘ディナがその土地の娘たちを訪ねようとして出かけた。するとその土地の族長のヒビ人ハモルの子シェケムは彼女を見て、これを捕らえ、これと寝て恥ずかしめた。つまり今で言うレイプですね。若い娘さんが、まあ、話をしたかったのかもわからないけれども、その土地ですから、もうスコテ、シェケム、そのあたりの土地の人たちと話をしたいという気持ちもあって、のこのこと出かけた。その途上で男にレイプされてしまったんですね。 それを知った兄たちは烈火のごとく怒りまして、34章全体を読んでいくと復讐の殺人までするんですよ。そのシェケムの町の男たちを皆殺しにするんですね。その結果、シェケムの残りの部族たちがヤコブ一族を滅ぼそうとして復讐をする危険性を感じて、ヤコブはお前たちは困ったことをしてくれたものだって言って嘆いているのが出てきます。つまりスコテそのものがどうというよりも、この聖書が描いている世界はベテルに帰るべきところをスコテに本拠地を構え、その結果娘ディナがのこのこと出かけた結果、このようなレイプ事件に至った、あるいは殺人事件まで至り、復讐も恐れるというようなとんでもない悲劇がヤコブ一家を襲うことになるんですよ。なぜ神が出てるということを最初に言っておられたのか。改めて聖書という書物は人間の過去も現在も未来もこう同時に見ることができる世界で描いてますから、結果論から、ああやっぱりベテルなんだということが分かるわけですよ。スコテにとどまってはいけなかったんです。最後の詰めの段階でヤコブはスコテにとどまって、そこを見てそこの土地を買うということに出ましたが、神はそのところから大きな災いを招いたヤコブ、ああやってしまったということになったと思うんですよね。こういうことを思いますと、やっぱり目先のね、何かに動かされて神の御心を見失うということはあり得るんですね。さて、そういうことからいくつかの教訓、まあ2つの教訓をお話してメッセージを得たいと思うんですが、一連のこの事件を通して教えられることの第一は、過去の霊的祝福は次の保証にはならないということですね。まあヤコブの生涯ずっと見てきて、ヤコブの自我が砕かれ、そして兄と和解をいたしました。もう涙の和解でした。素晴らしい霊的な経験でした。お兄さんと長年の恨みつらみでもう殺されても仕方がなかったにもかかわらず、まず神は私の自我を砕いてくださって、本当に謙遜を与えて兄との和解を成立させてくださった。これ大きな祝福ですよね。大きな祝福だけれども、その祝福が今回の原動力になってない。ご飯と一緒でね、食べだめってできないんですよ。霊的な力というものは毎回毎回なんですよ。自分は過去にこういう経験をした、こんな素晴らしいことをやってきた、だから大丈夫だというのは違うということなんですね。神様が、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る、何ですか、一つ一つの言葉によって生きると言われたでしょう。一つ一つというのは、毎回問題が起こってくるだろう。人生生きている限りは様々な問題に遭うだろう。そしてその時に必要なものは、かつて聖書一生懸命読んだとか、かつて何かをしていたではなくて、今日の糧として力を求め、御心を求めていくということが必要であるということをヤコブから非常に教えられる。あれほどの霊的な素晴らしい経験をしたヤコブなのに、今日フラフラフラとなっているヤコブ、まあここでいいかと言って土地を決めてしまう。アブラハムおじいさんのように、神様、あなたはこの場所に留まれと仰せになりますかという祭壇を築いて祈る祈りが失われてますよね。そういうことを思いますと、私たちももう一度改めて 主の祈りを思い起こすんですね。天にいまします我らの父を願わくは皆をあがめさせたまえ、憎みを去らせたまえ、御心の天になることを地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。今日なんですよ。今日の分の力、何年先の分の力はないんですよ。今日の分なんです。そのことを思うと、私たちも虚心になって、長年の信仰生活が仮にあるとしても、今日の分の力、この問題の力、この問題に必要な神の御心、こういうものを求めていくということは、ヤコブの失敗例から学ぶ第一の教訓ですね。大事にしたいと思うんですね。これが一つ。で、二つ目は、神様というお方は、悲劇と罪からの回復の道を備えてくださるということです。最後の詰めで失敗しました。ヤコブは感じたと思うんですね。なんで神様はベテルと言われたか、改めて、その21年前は、たまたま一夜を明かしたその場所がベテルで、そこを与えると言われただけに過ぎないと思っていたけれども、こうした悲しい事件を通して思い起こすことは、やっぱりベテルなのだ。深い意味においてベテルなのだ。そこに戻らなければならなかったのだということを改めて覚えさせられたと。最後の詰めで失敗したヤコブではあったけれども、神は回復の道を備えられる。35章にちょっと飛びますが、一節を見てください。この一連の事件があった後、35章の一節、神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。これは神様というお方がヤコブに再度再度再度チャンスを与えて、ベテルにやっぱり戻りなさい。もうお前はあれほどの霊的経験をさせてやったのに、なんということなのだ、まだ分かっとらんのかというように責められる、仕方のないようなものではあるけれども、神様は立ってベテルに登り、そこに住みなさいと言って、一番最初に示されたあの場所、戻るべきところに戻れということをおっしゃるんですね。ヤコブという人はね、考えてみればね、父親を騙して兄を出し抜いて祝福を奪った、そういう親を悲しませたものですよね。あるいはおじさんのうちではおじさんに苦労し、二人の妻に苦労しということで悩んだ人でした。やがて子供が生まれると、今度は子供から娘ディナが恥辱の経験を受けてしまう、親としての悲しみ、そうかと思うと息子たちが今度は復讐劇だと言ってシェケムの男たちを皆殺しにするようなことをやってしまう、もうどっち向いても悩まされてきた人物なんですよ。それだけではなくて、自分の固くなな自我があるでしょ。どうしても双子の兄エサウには負けたくないという気持ち、競争心、こういうものが、競争心は大事だと思いますが、それが度を越すと、もう自分が祝福を受けなければ気が済まんというような、相手を出し抜くようなあり方になってしまう。もう本当にヤコブというのは、まあ言えば人間関係で苦労し、そしてまた子供からも常をかじられ、尻拭いをしなければならない、そんな中で、ああ私の人生はこう思いますよね。そんな人物でもね、イエス様が新約聖書の中でアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と言って、アブラハム、イサク、ヤコブを三人この連名でいつも言われるんですね。アブラハムは分かります、信仰の父。イサクも淡泊な人で、移動の争いが出た時に、はいどうぞって言っているような淡泊の人です。アブラハム、イサクは分かるけど、 ヤコブがそこに名前を連なることができるかと思いますよ。でもイエス様はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神って言って、あの罪深い強情でどうしようもないような男、このヤコブをヤコブの神って言って三人に名前を連ならせて言及される。ボロボロのヤコブなんですけども、罪深いヤコブなんですけども、ここまで来てまだ失敗するかというようなヤコブなんですけれども、そのヤコブをちゃんと名前を挙げて、アブラハムおじいさん、イサクお父さん、そしてヤコブの名前をちゃんと連ねてくださるというのは、神様ってありがたいなと思うんですね。あなたが罪深く、あなたが最後の最後のところで失敗しやすいような神の御心を伺うことを無視して目先の何かに動かされてしまうようなあなたかもわからない。それでも神はちゃんと尻拭いをし、ベテルに登ってそこに住みなさい。おまけにね、ヤコブはそのシェケムの人たちから今度は復讐劇を恐れていたときに、ベテルに行くその中で35章今開けてるでしょう。その時に五節を見ていただけますか。35章の五節で神様ちゃんとお膳立てしておられる。彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。特別扱いでしょう。もうまるで悪いのはヤコブたちなのに。しかし神様は周りの町々に追ってはいけないというような特別の恐怖心を周りの人々に与えて、ヤコブたちを追うことをさせなかったんです。なんという特別扱いですか。神は生徒たちを特別に扱われると書いてあるけれども、あなたを特別に扱われるんですよ。特別の守りを与えられるんです。ありがたいなって、私はますます自分の信仰生活を振り返って、神様というお方がどんなに慈愛に満ちたお方であり、どんなに罪深くてもご自身が最後まで面倒を見てくださるかということに頭下がりますね。こんな神に仕えられる幸い、こんな神を信ずることのできる幸い、ヤコブを本当にかばい立てして守り支え、失敗の多いヤコブに再びチャンスを与えて、ベテルで生活をしなさいと言って、周りの町々の人々をも追わないような囲いを作って導かれる神、その神の慈愛を深く思うことであるわけですね。お祈りして終わりましょう。恵み深い天の父なる神様、ヤコブの生涯のまさに後半の後半であります。ヤコブはどこまで行ってもヤコブ、自我の強い、失敗のしやすい、そういうヤコブ、そのヤコブをあなたは憐れみ、そしてまた黙って尻拭いをしてくださる、その神のご慈愛、頭下がる思いでございます。主よ、ヤコブを学びますときに、私どもまたあなたの御心を無視し、また時には目先の何かの欲に溺れやすい私ども、そのようなもののためにご自身が帰りくださるヤコブに対してしてくださったことを、同時に私どもにもしてくださる神のご慈愛を深く感謝いたします。主よ、ご自身の名が置かれております兄弟姉妹たち一人一人に、あなたが一層の恵みを賜り、また少しでもあなたの御心を行うものとして歩みを導いてくださるよう心から祈ります。尊い救い主イエス様の皆を通して感謝して祈ります。アーメン。